クリスマスが過ぎて最初の日曜日を迎えました。今年の場合はたまたまそれが12月31日大晦日になっています。大晦日ですが、教会の暦としましては今もまだクリスマスシーズンでございます。ただ日本ではクリスマスといっても気分はもはや大晦日からお正月の気分に浸っています。そしてこのクリスマスの後の日曜日の日課として選ばれている聖書、福音書は今読んだカナの婚礼の出来事でございます。ヨハネはこれはイエスが行った最初の印、こういうふうに書いています。印というのは奇跡のことでございます。日本のルーテル教会ではこの福音書を降誕後に読むべき聖書として位置づけております。なぜこのカナの婚礼の出来事がクリスマスの季節に読まれるのか、多分皆さんそんなことは考えたことはないかと思いますが、少しそのあたりのお話をしていきたいと思いますので、どうぞお付き合いいただきください。これで明日年が明けるわけですが、元旦が過ぎまして、最初の日曜日は1月の7日になりますが、最初の年が明けて最初の日曜日というのは献言主日という名前がついていることは皆さんもお気づきかと思います。献言主日と言っているんですが、実際には献言日、主日とは限らないんですね。主日ではないというふうに言った方がいいかもわかりません。で、この献言日というのは1月の6日、この固定日でございます。で、これがまたもう一つのクリスマスでございまして、献言日というのを教会によっては平日であっても礼拝して覚えたりいたしますけれども、やっぱり1月6日が平日に当たっちゃうとなかなか教会に集まることができませんので、私たちは便宜上、元旦が過ぎて最初の日曜日主日にこの日を献言主日と位置づけて礼拝を守っているのです。このあたりがちょっとややこしいと言いますか、調整をしながら出来上がっている教会の暦なわけであります。で、献言という言葉をここにあてがっているんですけども、これもまたクリスマスなんですね。献言というのはクリスマスでございます。ですから12月25日から1月の6日までが、クリスマスのシーズンということになって、これを指折り数えると12日ありまして、そういうわけで英語のクリスマスの歌で12 days of Christmas というのがありますね。クリスマスの12日という歌が生まれたわけであります。カナの婚礼の出来事というのは、じゃあこれクリスマスなのか献言なのかどちらなんだろうかというと、伝統的にはですね、これは献言日以降に読まれる福音書でございます。伝統的にはこれは献言の出来事ということですね。ナザレのイエスが最初の奇跡を行った ということで、イエスが救い主としてこの世に現れた、顕現されたということなんですね。しかもただ単にぬっと現れたということではなくて、誰もがあっと驚くような技、すなわち奇跡を行って、イエスが神であるということをお示しになった、顕現された、こういうことになるわけであります。イエスがお生まれになったこと、それがクリスマスなんですけれども、これ別の言い方をするならば、目には見えない神様がこの世に現れて姿を見せて見えるようになった、これがクリスマスでございます。神様が人となられた、本来は姿を持たない神様だけれども、卑しい人間と同じ肉体を取られた。そこまで神様はご自身を低くされた。そうして人間を愛してくださった。神学の言葉ではこれを受肉という言い方をします。受肉、肉を受けるという言い方ですね。そういうメッセージがクリスマスにはあるわけでございます。目に見える姿を取ったということから、クリスマスとは神様がご自身をこの世に表された、顕現されたという出来事、これがクリスマスでもあるわけであります。カナの婚礼でイエス様が水を上等のワインに変えたというこの奇跡を、ヨハネはイエスが行った最初の印として記録をしたわけです。最初の奇跡をカナで行いまして、ナザレのイエスが目に見える神となって現れたのであります。肉を取った神、目に見える神様となられた。クリスマスのシーズン、今日この日に福音書からカナの婚礼の御言葉を聞くのは、そのような背景があるわけなんですね。それにしても今日の福音書のイエス様の発言はとても気になります。ここは3年に一度は、ここから説教をしているわけですけど、私はその都度このイエス様の発した一言に立ち止まって考えさせられます。母マリアがイエスに婚礼というめでたい席で、ブドウ酒がなくなってしまいましたとこういうわけであります。そうするとそれを聞いたイエスがこう答えました。婦人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。なんともこの文脈に合わないと言いますか、しっくりこない日本語ですね。日本語訳が悪いわけではありません。日本語に訳した人もさぞこの訳に悩んだことでありましょう。岩波書店から出ている新約聖書というのがあるんですけど、これはそうした礼拝で用いられるという、枠から、自由になって、学者たちがもっと自由な立場から、これが正しい訳だという信念に基づいて作られた新約聖書が岩波から出ているんですが、それを見るとですね、 ここの部分、このイエスが発した一言、こんな訳になっていました。女よ、それが私とあなたにとってどうしたというのです。私の時はまだ来ていません。まああまり変わんない、いずれにしてもちょっと不自然な、訳でした。でこの岩波の聖書はですね、解説がそこに一緒に載っておって、こういうふうに書いてあったんですね。当然このイエス様の言葉に、多くの人が首をかしげるもんですから、解説が載っていてこう書いてあった。これは福音書の他にも出てくる強い拒否を表している、こういうふうに書いてあったんですね。強い拒否。じゃあ他にも出てくるということですが、どこにあるかというとですね、マタイにもマルコにもルカにもいずれにも出てきておりますが、そこにどんな日本語があてがわれていたかのいるのかなと思って見たらですね、すべてそれは構わないでくれ、こういう日本語になってたんです。構わないでくれ、これが強い拒否を表している言葉なんですね。構わないでくれ、まあほっといてくれ、こういうことでしょうか。そして非常に興味深いことに、マタイやマルコやルカやこれらの福音書でこの言葉を発したのが誰かというと、マリアではないんです。なんとそれを発したのは悪霊なんですね。悪霊が発した言葉、イエスに向かって悪霊が私を構わないでくれ、こういうふうに言ったところに使われている表現なわけです。単純に考えると、悪霊がイエス様に向かって構わないでくれと言い放ったこの強い拒否の言葉をイエスが母マリアに向かって言った。マリアに向かって構わないでくれと強く拒否をしたということになってくるわけであります。しかもこれは結婚式のお祝いの場、マリアが裏方でもうてんてこまいになってもうパニック寸前という時にイエスはこの言葉を言う。確かにこれは解釈する上で難問であります。ではイエスは困り果てているマリアに対して一体何をここまで強く拒否をしたんでありましょうか。それを見ていく必要があるかと思います。まず見たいのはこのイエス様の言葉を受けてマリアがどういう反応をしたかというところですよね。それはですね、マリアはすぐこの言葉に反応して召使いたちに命じた言葉で分かります。こう言いました。この人は何か言いつけたらその通りにしてください。マリアはイエスが言った言葉を全面的に受け入れていくんであります。これまたすごい一言だなあというふうに今回改めて思った次第です。このイエスとマリアのまあちょっと不可解なやり取りから分かることは次のようなことでございます。なんとも不可解なイエス様の一言なんですが、マリアはその言わんとしたことが分かってたんですね。しっかりと伝わったんだと考えることができます。私たちには理解が難しくてもマリアはピンときたのであります。 そしてそのままその言葉を受け入れていった。マリアには、母としての確信があったんでしょうか。このイエスの言葉をそのまま信じることができたということがまず考えられます。もう一つ考えられるのは、その全く逆の場合でありまして、なんで息子イエスがこんなことを言ったのか、実はマリアにもよく分からなかったかもしれないという可能性です。結婚式の宴会でブドウ酒がなくなるというのは一大事でありますから、もう猫の手も借りたいほど忙しく動き回っていたマリアには、このイエス様の不可解な言葉を立ち止まってゆっくりと考えている余裕などあるはずもない。言葉の意味を理解するなんてとんでもなくって、実際のところマリアのもう反応も、マリア自身もですね、イエス様が言ったことが分かんなくて、もう何をとぼけたことを言っているの、こういうふうに思ったかもしれないわけですよね。もうとにかく何でもいいからさっさと何とかしてちょうだいよ、こういう感じでイエス様の言葉を受け取ったというふうにも考えられるんではないかと思うんです。ですから召使いに向かって、もう何でもいいからとにかくこの人の言う通りにしてちょうだいという展開、これ十分ありえますよね。私たちもそういうような境遇に立たされることが多々あると思うんですけど、でこの会話が、イエスとマリアの会話が何だったのか、この今私が紹介した2つの可能性以外にも他にもあるかとは思うんですけど、2つに絞って考えたときに、最初の可能性、つまりマリアが理解したというふうに受け取る場合ですね、これはマリアのとても敬虔な、そして信仰的な受け止めといいますか、母と子のならではの信頼関係があってこそというべきか、そこに第三者は立ち入ることができないような、母と子の間の感動的なやり取りを聞き取っていく、こういう理解ができるのではないかと思うんです。そうなるとこのお話の展開にはですね、美しさがあって、感動的なストーリーとして伝わってまいります。じゃあもう一つの方はどうでしょうか。マリアが理解できなかった、その場合ですと、そのような神々しい神聖な美しさみたいなものは全然なくって、むしろ私どもの日常会話のレベルがここであっただけです。感動的な響きもありません。この会話をどう理解するか、これは皆さんの判断にお任せするしかないわけですが、この物語のドラマ性ということからいきますと、2つの紹介した受け止め方には大きな開きがあるわけですが、ここで私たち注意したいのは、ドラマっていうのは感動を覚えるわけですけど、このドラマ性というのが御言葉の中心というわけではないということを私は申し上げたいんであります。出来事のドラマ性、ドラマチック、感動的、これは往々にして事柄の本質というものをかえって醜くしてしまうことがあります。感動したから正しいんだということではないですよね。 それよりも注目したいことは、もっと冷静になって、ここから事柄が動いたというところに注目をいただきたいのであります。マリアのこの一言で、つまりイエスの言う通りにしなさいというこの一言で、イエスの最初の印へと至ったのであります。ここがポイントです。水をワインに変えるという奇跡を行い、その技によってイエスが神であることを顕現したのであります。そしてそれはマリアのこの一言、この人が何か言ったらその通りにしてください、この言葉から起こったというところでございます。美談としてそうなったのか、それとも忙しい日常のやり取りの中でそうなったのかは問題ではありません。イエスのこの一言を聞いてマリアの心が揺れ動いたか、喜んだのか、それとも腹を立てたのか、そういった感情的な部分というのはここからは読めてきません。見えません。わからないし、さらに言うならそれは御言葉を聞くときに問題にしない方がいい、まあ、ここまで、まあ、そういうふうにも申し上げたいと思います。美しい、心打たれる話だったからこれはよくって、誰もが言いそうな、まあ、適当な言葉だから、まあ、これはいい加減だ、そういう判断を、まあ、私ども普段したがるわけですけど、それは正しい受け取り方とは言えません。だからこそ先ほども言ったように、ドラマ性、どれだけドラマチックかということにとらわれないようにして主の御言葉を私たち受け取っていきたいのです。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。マリアのこの一言はいずれの言い方から発せられた言葉であっても、これはとっても信仰的な一言と私たちは受け止めたいのであります。マリアはイエス様のこの言葉をちゃんと理解してその通りにしてと言ったのかもしれません。あるいは何をチャランポランなことを言ってるのと思って理解しなかったかもしれません。私たちのように、いずれにあったとしても、そこにはマリアにはイエスへの深い深い信頼があった。マリアはイエスに全てを委ねたのであります。そしてその信頼からイエスの最初の奇跡が起きたのであります。ほっといてくれ、構わないでくれ、悪霊が発するような強い否定の言葉だったのかもしれません。まあ私たちも普段生活していますと、時に受け入れがたいような言葉を聞かされることがあるかもしれません。いや、あるでしょう。理解に苦しむ言葉を聞かされることもこの1年あったでありましょう。むしろ理解できることの方がうんと少なかった、そういうのが私たちが感じた、まあ、現実ではないかとも思いますけれども、そうした中からであったとしても、強い否定の言葉であったとしても、そこから大きな恵みの出来事が起きるんであります。そのことを私たち、今日のこの福音書の御言葉から教えられます。イエス様を委ね、イエス様に委ね、イエス様を信じて生きていくとき、そういう奇跡が起きるのであります。お祈りいたします。 愛する神様、イエスがあなたの御子として人間にまで低くなり私たちに接してくださったことを感謝いたします。言葉のやり取りをする中で私たちは不可解に思ったり、あるいは理解できなかったり、そうしたことの繰り返しをしておりますけど、そうした私どもの受け止め方とは関わらず、あなたは恵みの出来事を起こしていかれます。どうか御言葉を聞き、そして主イエスに信頼を置きつつ、私たちの新しい歩みを導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。